はい、それでは134ページの攻略5大パターンの1番目、防戦部門大パターンということですけれども、今まで秘伝の5大パターン、それから読解の6大パターンというのをやってきましたね。そしていよいよ最後の、この攻略5大パターンということなんですけれども、この攻略という名前通り、防戦とかあるいは空欄補充、言い換えとかも具体的にどういう設問に対してどう答えていくのかというのが、この攻略5大パターンなわけですけれども、今までの秘伝5大パターン、読解6大パターンにおいて、記号化、線引き、そしてもちろんどう読むというところ部分までは来ているわけで、最後のこの攻略5大パターンではどう解くかというところにもう集中するわけですね。で、特にこの攻略5大パターンにおいては、私立大学において多い、防戦部、言い換え、空欄補充、そして脱文挿入などを主に扱っていきます。で、国公立の場合はメインは記述ですので、この防戦部の問題パターンというのは記述問題にも対応しているんですけれども、この、5大パターンの後にですね、記述問題解放講義というのがありますから、この攻略5大パターンは基本的に私立系の話をメインに据えていって、で、国公立記述対策においては記述問題の解放講義の方で主に扱っていきたいというふうに思っています。はい、それでは134ページの攻略5大パターンの1番目、防戦部の問題パターン、これに入っていきましょう。防戦部の問題っていうのは当然のように国公立でも私立でも一番メインの問題の形ですよね。で、134ページにも書いてあるように、現代文で点が取れないという場合は、防戦部だけ勝手にこうイメージを膨らませて、で、適当に選択肢選ぶとか記述してしまうということなんでしょうけれども、筆者の主張というものを今まで5大パターンなり6大パターンで追っかけていって、で、A ではなく B とか、あるいは幅広い指示語で捉えるということができたとしますよね。で、そうすると当然、その防戦部があって、その説明なり理由なりが聞かれるということになるわけですけれども、左側135ページを見てもらうと分かるように、基本的にもう防戦の前後5行とか、あるいは10行以内の幅で探していくんですけれども、一つの特徴がありますので、135ページの赤枠の中、これをちょっと見ていくことにします。まず防戦問題として、防戦部 A がありますと。で、説明せよなり、あるいは理由を問われた場合、直前は基本的に5行以内から探すわけですけれども、その A'A'A'A'となっているところの、その下に括弧の中で二重丸、丸、三角となってますよね。で、これは直前の場合には A' の位置、つまり防線部の A に最も近いところが意外にというか、本命なんですね。ですから防線部の理由が問われたり、あるいは防線部の言い換えとか説明が問われた場合に、基本的に直前の場合は近いところを優先するっていうのが一番確率的に高いんですね。ただこれはあくまで確率ですから、 A'' とか A'' に答えがないというわけではないんですけれども、もう本当に何千問と問題を解いていってみると、実は結局のところ防線部の根拠あるいはヒントは直前もう本当に近いところにあったりするんですね。で、それは今まで見てきた秘伝の5大パターンとか読解の6大パターンでいうと、例えば指示語パターンですね、防戦部中あるいは防戦部の直前の指示語パターンっていうのがあった場合は、やっぱり位置としては A' の位置ですよね。それから A 手 B っていうね、本当に手パターンと呼んでいて、まだ記憶も新ただと思うんですけれども、上位大学ほど出ると、本当に直前にヒントがあるからこそ逆に見落としてしまうというぐらいのパターンがこの手パターンで、直前もいいとこ、もう0行とか1行以内ですね。あるいは幅広い指示語で複数のものを指すにしても、やっぱり指示語問題ですから A' なり A'' なりぐらいの位置にあるのであって、 A'', つまりもう5行以上離れてしまうようなところでは、まず回答の根拠は薄くなっていくんですけど、ただ指示語なら指示語をたどっていったら10行前だったということは十分あるわけですけれども、でもそれにしてもまずは指示語で指し示してある1行前なら1行前を探し、で、それが結局また指示語を含んでいるから戻っていくというだけの話ですから、基本は5行以内から探していくという姿勢で見ていけばいいんですね。で、それに対して防線部の後ですね、 直後と書いてありますが、その後に展開していく場合は、A'A'A'A'A'っていうのは、内容優先って書いてありますね。で、これはどうしてそうなるかというと、例えば分かりやすい例で言うと、僕は君が好きだというところに線が引いてあったとします。で、僕は君が好きだ。で、その理由は何でしょうかって言った場合に、まあ、筆者は説明を始めるわけですね。なぜなら、僕は君と1年前に出会ったね。で、あの頃から気になってたんだ。で、その後文化祭とかでたまたまなんか同じことをやることになって、あの日は盛り上がったよね。そしてついに僕は君にデートしようよっていうふうに誘ったら、まあ映画を見に行きましょうっていうことになって映画を見に行った。そしたらまあ非常に価値観も同じで馬があって、で、映画が終わった後もカフェに行って紅茶とかコーヒーとか飲んでたらすごい楽しかったよね。そうこうしてもう3ヶ月経った。で、僕はものすごく君のことを好きになったんだよ。というふうに展開していってる場合は、結構その頭の部分というのは1年前の出会いとか、あるいは途中文化祭で一緒に何かやったとかというのが出てきて、結局はデートして映画見て馬があったから好きだみたいな、その部分は結構最後の方でしたよね。で、そうなってくると A'A'A'A'と進んでいく場合は、どこに本当に傍線部 A の言い換えなり説明あるいは理由が出てくるかというと、まあ、いきなり答えを出してくれる人もいると思うんですけれども、筆者の書き方によっては結構先の方にこう理由とか言い換えがあったりするっていうことがあり得るんですね。で、さらに言うと、途中でも出てきましたが、 A 具体例 A' という形のものがありましたよね。で、途中に具体例とかあるいは引用とか挟むと結構遠いところに回答があったりするということもあるので、覚え方としては手前に回答の根拠を探す場合はまず近いところを優先する、それから A の後展開していく直後の方で回答の根拠を探す場合は内容をしっかり読ん で、どれが一番問われていることに対する回答という意味で、確率的に高いものなのかというのは、まあ、場所というよりは内容を優先してで捉えていくというふうに覚えていけばいいんですね。はい、それでは、それをより具体的に書いてあるのが136ページ、137ページなんですね。で、直前のヒントは今も言ったように、基本的に5行以内にまず回答の根拠を探し、で、要素が複数ある場合にはより近くにあるものを優先するわけですけれども、特には指示語とかが絡んだらそうなりますよね。それから137ページの方を見てみると、今度は直後のヒント、A が展開していく場合には内容を優先するということをまず大前提において、で、基本的には0から10行以内を探し、要素が複数ある場合は内容の重要度を優先していくという形になるんですね。ただこの展開していく場合には非常に重要な形があって、で、138ページを見てください。あの、前後ということになってますけど、特に多いのが傍線部の後展開していくときに具体例や引用を挟むという形なんですけれども、まあ、当然逆の形もありますから、じゃあ138ページを見てもらって、前後に具体例や引用がある場合に、まあ、例えばその A' から A あるいは A から A' っていう回答の根拠に当たるところを見つける場合に、傍線部の手前に具体的な例やあるいは引用があったとすると、その具体例や引用が始まる前の A' の位置まで戻って A イコール A' という形で捉えていく。それから多いのはどちらかというと後なんですけれども、傍線部 A の内容が抽象的なもので、じゃあ例えばこんな例やこんな引用がありますと言って、で、具体例や引用が挟まった後に A' という形が出てきている場合は、この具体例引用っていうのは飛ばして考えて、で、そこはもう行数としてカウントしないっていうぐらいのつもりで A イコール A' の場所を探していくんですね。で、実はこれは先ほどもちらっと言いましたけれども、センター試験において非常に多い形でして、特に A から展開していって A の後に具体例や引用が挟まった後に A' というのが来て、で、回答の根拠がそこにあると。で、この、まあ、具体例引用っていうのが最大で20行あったことがありますからね、すごいですよ。 A から A' までの間が20行間ずっと具体例あるいは引用だったんですね。そして A の回答の根拠は A' 20行先っていうのがありましたからね。ですから本当にこの具体例引用が間に挟まった場合には近くに根拠があるという場合にとは言えないんですけれども、 でも具体例や引用を飛ばして考えてみると、 A と A' の関係は1行先っていうぐらいなんですね。で、 A 何か言った、で例えばこんなことがあって、例えばこんなこともあって、そして3つ目にこんなこともあるんだよって言った後に A' と来て、で結局はもう具体例や引用を飛ばしてみると、A と A' の関係はもう次の行だったっていうぐらいの話なんですよね。はい、じゃあ、例題の1番、これを見てみますけれども、日本語との本格的な葛藤が始まったというところ、139ページで棒線が引いてあるわけですね。で、じゃあその棒線部の説明として正しいものを選べっていうことになるわけですけれども、まあ、当然これは抜き出しの例題になってますから、棒線の跡がもう何もないわけですよね。じゃあ回答の根拠は当然手前だろうということになるわけですけれども、ぜひこれは自分でキーワードなりパターン的なものを自分でこう丸囲みしたり線引きしたりしてほしいわけですけれども、まず当然棒線の問題としては手前を先に見るわけですね。そうすると、まあ、このテキストの本文自体縦の行が短いですから、本番ではもう少し縦が長く入りますので、一段落目がこのテキスト139ページだと8行ぐらいあるわけですけれども、本番だったらせいぜいこれは5行あるかないかぐらいの一段落ですよね。そうするとじゃあこの5行ぐらいの一段落の頭から読んでいって、で何が大事でどういうものかっていうのを捉えた時に、当然文体っていうのが鍵括弧になってますよね。でその文体という鍵括弧で閉じられているものは、一つは単なる引用の場合、例えば会話の引用なんかよくありますよね。彼は私のことを好きだと言ったという場合は、私のことを好きだという部分のその好きだが鍵括弧でこうくくられたりするわけですけれども、それは会話の引用だったりするわけです。でそれに対して文体っていうのに鍵括弧がついている場合は、これは多分キーワードじゃないかなと思って丸囲みをしてほしいと、という説明が140、141ページに書いてあるんですね。ですからまずは直前の段落を読み、でその段落の後半に文体っていうのがあって鍵括弧がついていると。でそうするとそれは単なる引用ではなくて、プラスないしマイナスの価値観を伴うキーワードではないかっていうことで捉えていくわけですね。そしてその文体っていうものがキーワードだとしたときに、その文体というものを身につけることによって、日本語との本格的な葛藤が始まったんだという流れをしっかりとつかみ、それで選択肢を見極めていくということで、で、ここでは左側141ページを見てもらうと分かるんですが、因果関係で捉えた後に、キーワードの文体というものに触れてないものを消去法で落とすという形をとっています。で残った選択肢を、直前の具体的内容と見比べながら、で2つのうちどちらが正解なのかっていうところで、最後の2段階選抜で正解を決めていくという形をとっているんですね。まあ、ですから今のこの例題の1番目に関しては、棒線部の後にもう文章がありませんから、手前の中のキーワード、文体をつかみ、そして因果関係を捉えながら、消去法でまず2択に絞った後に、2段階選抜で最後、正解を見つけるっていうスタイルですね。はい、では次に、大事な143ページの例題の2番を見てみましょう。これはですね、もうちらっと見えてるかもしれませんが、A 具体例、A' ラッシュパターンなんですね。143ページの、その例文の、例題2番目の例文の3行目、例えばとあったらもう波線ですよね。例えばとあったら波線を引くわけです。で読んでみますよ。では、例えばに波線、以下読んでみると、例えば自力で解決しなければという思いもあれば、誰かに頼りたいという思いもある。ある人に甘えたいという思いもあれば、反発する思いもある。私たちの心の中にはいろんな思いが渦巻いている。とこういうところがあって、ここが例えばの具体例のおしまいですね。そしてその後、例えばが始まり、いろんな思いが渦巻いてるっていうところまでが具体例だとして、以下読んでみると、私たち人間の心に一貫性があるのではなくですね、まあ、ではなくも本来波線ですね、ではなく、一定の考えや感情と矛盾するものをノイズとして切り捨てることによって、手パターンみたいな、で、位置が取られるのだというところなんですが、まずここでは、例えばというのが3行目にあって、4行目、5行目の途中までが具体例だと。で、そうすると、その手前の2分の部分が A に該当するわけですね。で、A、具体例、そして A' っていう形になる。で、空欄補充の問題ですから、例えばこれが棒線問題だったら、近くで手パターンということもあり得るんですが、 この1に入れるものを抜き出してこいという形になってますので、手パターン的なものとしては今言った A ではなくて B、 一定の考えや感情と矛盾するものをノイズとして切り捨てるという部分がヒントになって、で回答を選んでいくんですけれども、ここは基本的にほぼ抜き出し系、つまり本文の中で空欄1にはまるようなものがどこか別の箇所で言い換えられているのではないかということで、傍線部の問題と同じ形で解いていくわけですね。でそうすると A、 例えば以下具体例 A' というところで A の箇所、言ってしまうと出だしから2行目ぐらいのところですよね。欧米流に論理的に一貫しているということはこういうことだ。で自分の意見に一貫性を持たせようとするあまり例外的なものに目をつぶるということ、それが1なのだという A 具体例 A' のパターンが見つかるわけですね。でそうすると今見た自分の意見に一貫性を持たせようとするあまり例外的なものに目をつぶるということ、これが1なのだ。特に例外的なものに目をつぶるっていうところが先ほどの手パターン、矛盾するものをノイズとして切り捨てるということとほぼイコールですね。でそうすると矛盾するものをノイズとして切り捨てることによっての手パターンで、で直前のヒントがあり、で矛盾するものをノイズとして切り捨てるということとほぼ同義のものが2行目の後半あたり、例外的なものに目をつぶるっていうのの言い換えだとわかるわけですね。でそうすると手パターンとして1の手前の矛盾するものをノイズとして切り捨てるっていうのがヒントであり、そのほぼ言い換え的な内容が2行目のところで例外的なものに目をつぶるということ、これ同じだとすれば、1に入る内容は2行目の自分の意見に一貫性を持たせようとするということですね。でじゃあ選択肢の中で自分の意見に一貫性を持たせようとするっていうのを言い換えてあるのはどれでしょうっていうことになると、3番の論理的一貫性の装いですよね。まあ、自分の意見に一貫性を持たせようということは装おうということと同じであり、もちろん意見に一貫性を持たすということは論理的に一貫性があるというふうに捉えようとしているということですから、ここは手パターンの使い方とそれから A 具体例 A' の2つの形で解けるという問題なんですね。はい、このあたり手パターンなんかも上手に使いつつ A ではなく B のチェック、例えばの以下具体例で、一番のポイントは A 具体例 A' でA のところ、自分の意見に一貫性を持たせようっていうところの言い換えが1に来てるんだっていうところを捉えてくださいね。はい、特にこれは本当にセンター試験で好まれますので、この公式解放集の1番のセンター試験編を参照してください。さあ、それでは次に傍線部の前後で捉えるということを今まで見てきて、例題を2つ見ましたね。まあ、1つは直前で、1つは A、具体例 A' の形を見てきたんですが、実は傍線部自体を言い換えるということも当然あるわけでして、特に私立大学の場合には大学の取材傾向によって傍線部自体を言い換えるパターンっていうのが出る大学が非常に癖があって多いんですね。で、じゃあ145ページ見てみますと、パターン赤枠の中を読んでいきます。傍線部自体を言い換えるパターン、傍線部の前後を読解しても回答の根拠が本文に見つからない場合、傍線部自体をそのまま言い換えた要素が選択肢にあるかどうかを確認する。で、特に傍線部がカタカナ語や比喩表現、逆説表現などを含んでいる場合、その言い換えになっている選択肢を探していくと。で、やり方としては、その米印のところですけども、回答の根拠を傍線部の前後で探し、さらに傍線部自体の言い換えを検討しても見つからない場合は、最後の可能性として本文全体に関係する問題の場合があるが、その場合は大抵設問で、本文全体に照らして回答せよ等のヒントがある場合が多いと。となると2つ目の米印、解法としてはまず傍線部の前後を探します。で、まあ大学によって癖が強いということもあるんですが、一般論で言うと傍線部の前後に回答の根拠があるというのが私立あるいは国公立の傍線部問題の 80% ぐらいです。で、ただし前後にないと、どうしても見つからないという場合は傍線部自体の言い換えではないか。で、これがもう 15% ぐらいですよね。で、それでもないっていうことになったら、もしかしたらこれはものすごく遠いところ、あるいは本文全体で考えなければいけない問題なんじゃないだろうかっていうことで、これが 5% ぐらいですよね。ただし、 これは大学の出題傾向によって防線部自体を言い換えるっていうのがものすごく好きな大学もあるのはあるんですね。ですから、今の確率、つまり前後に8割、防線部自体が 15% ぐらい、で本文全体、あるいは本当に遠いところに回答の根拠があるっていうのは 5%、特にその場合は本文全体に照らしてとかっていうのが普通は設問にあるんですね。だから何も設問でその方向性を示唆しないまま本文全体で解くとか、あるいはむちゃくちゃ遠いところに回答の根拠があるっていう問題が出た場合ね、出た場合はもうこれは捨てた方がいいですね。時間との戦いっていうのが本番では絶対条件になりますから、もうめちゃめちゃ遠いところに根拠があったりで、何もその設問で示唆されていないのに本文全体を読まなければ解けないっていう問題が出た場合は、もう時間がもったいなくてやってられません。ですからもうそれはもう仕方ないって言って、で取れる問題を取るっていう方向で合格点を取った方が、これはもう確実に効率的ですよね。ですから繰り返しますけれども、まずは防線部の説明、あるいは理由なんかを問われた場合には前後を見ていく。でこれは先ほど見たように、直前であれば近いものを優先し、でいくつかのパターンがありましたね。指示語だとか手パターンだとかっていうものをしっかりと捉え、で展開していく直後の場合には内容を優先して読み解いていく。ただし前後に具体例、引用がある場合はそういうものは飛ばして、でその手前に戻る、あるいは後に行くという形で A 具体例、引用 A ダッシュ、あるいはその手前にすでに具体例、引用があって、で防線に至るみたいな、その形をしっかりとまず見極め、でそれでもないっていう場合は、あ、もしかしてこれ防線部自体の言い換えじゃないだろうか、よく見てみると防線部にカタカナ語とか比喩表現入ってるじゃないかと、あ、防線部の中が逆説表現になってるぞとかいう場合には、その言い換えになっている選択肢を探すわけですから、実は防線部の前後にヒントがないっていう形だったんですね。ですから一生懸命前後を探して根拠はどこだろうと思ってみてもないという場合には、約 15% 程度の確率で防線部自体の言い換え、つまり防線部にしかもう根拠がないんですね。でもその言い換える力がなければ正解できないっていう問題が出る。でそれでもダメだったらっていうのは、さっき言ったようにもう 5% は捨ててかかるというぐらいの形ですよね。でただその防線部自体の言い換えの問題に関しては、本当に大学の出題傾向によってパーセンテージが違いますから、自分の受ける大学、そして学部の過去問をやったときに、この大学学部は言い換えが多いなっていうのに、当たった場合は、まずはその防線部自体の言い換えではないかっていうところから疑ってかかってもいいですよ、もちろんね。はい、それでは防線部自体を言い換えるパターンとして、146ページ、それから148ページに、2つ問題を出しておきましたので見ていきます。で146ページ、防線部自体を言い換えるパターン、これはセンター試験からの引用なんですが、センターでは、この防線部自体を言い換えるというのは 3% ぐらいしかないんですね。だから手前か後に根拠があるというのが 97% ぐらいですので、防線部自体を言い換えるという問題に当たった場合はものすごく運が悪いというか、ほぼセンターでは出ない形のものに当たってしまったということになりまして、で当然正答率はめちゃくちゃ低くなりますよね。例えばこの146ページの防線 A の説明問題の正答率はもう3割ないですからね。もうこれはもう受験生にとってはたまったもんじゃない問題が出たわけですけども、前を読もうが後を読もうが防線部 A の説明がないんです、根拠がないんです。でじゃあどうやって答えるのかなと思ったら、左側147ページを見てもらって分かるように、防線部が視覚を中心にした身体感覚の精度化が進んだと書いてあり、で視覚を中心にしたっていうのが選択肢2番の視覚を軸にすると言い換えられ、精度化が進んだっていうのが投与されてきたと言い換えられているものを選ばなければいけないんですが、当然これは前後で一生懸命読むのがセンターの基本で、 97% くらいが前後に回答の根拠があるわけですから、受験生としてはセンターが防線部自体の言い換え出してくるってことはないだろうと思ってたら来ちゃったという問題なんですね。はい、センターの場合は特に防線部の自体の言い換え問題は少ないですが、でもみんなが2割3割しか合わないからといって落としていいわけではないので、今言った手順で最後に必ず防線部自体を疑うようにしてくださいね。はい、それから次の148、149ページの問題は、まず空欄 A の問題、ちょっと自力でね、ぜひやってほしいと。そして防線の問題は次のページに選択肢の O がね、溢れていってしまっているので、どうしてもちょっと解説が一部見えるかもしれないんですけれども、ちょっとできるだけ見ないで、で防線部の問題を解いてほしいんですけれども、これは比喩表現ですよね。で 傍線部を見ると主人公であるかのような実感、ような波線ですよね。でようなに波線をして直喩です、まあ、いわゆる比喩という場合はこの直喩が圧倒的に多いわけですけれども、ようなとかあるいはらしいとかみたいなとかごとしとかっていうのが来たら全部比喩なわけですけれども、ような、ごとし、らしい、みたいなっていうのが来たら、これは比喩だと。でそうすると主人公であるかのような実感というのはどういうことかが聞かれていて、でただし、あ、ね、なぜかと聞かれていて、その理由説明の問題ではあるんですよ。主人公であるかのような実感を持つことができたのはなぜかと書いてあるんですけれども、比喩表現に傍線が引いてある場合は主人公であるかのようなっていうのはつまりどういうことなのかっていうことをその説明してなければ、あの理由が聞かれているとしても正解にならないっていう問題なんですね。ですから前後を読んでみても、主人公であるかのような実感を持つ理由っていうのがきちっとこう捉えきれないんですね。そうするとあれ、前後読んでもはっきりとこの理由がないなと見たときに、まあ今言ったように選択肢とかあるいは比喩表現であるということを考えると、もしかしてこれは結局主人公であるかのようなっていうのがどういうものなのか、そしてそもそも自分たちが主人公であるかのような実感を持つことができたの自分たちっていう主語、まあ、言ってしまうとこれはあえて主語を、まあ、飛ばしたところに線引きを引いているわけ で自分たちという主語を飛ばしては説明できないはずですよね。でそうなるとこれは傍線問題であり直喩的なところの説明であると同時に、傍線の直前に主語があって自分たちがの自分って誰だろうと捉えてみると指示語問題みたいなもんなんですね。まあそれがみたいな感じですよ。自分たちの自分がそれって置き換えてみればわかるように、それがこの革命の他ならぬ主人公であるかのような実感を持つことができたっていうふうに置き換えてみると、この場合は指示語問題として自分たちとは誰を指しているのかっていうところも一つのポイントになるわけで、主語は誰なのか、そして主人公であるかのようなようなっていうのは一体何の どういう比喩になっているかっていうところを捉えていくと正解にたどり着けるっていう問題なんですね。ですから理由を聞いてる割にこれは前後にその根拠があるというわけではなく、どちらかというと自分たちっていうのは誰なのか、つまり主語は具体的に誰のことを指しているのかというほぼ指示語問題であると同時に、主人公であるかのようなっていうのはつまりどういう比喩表現として捉えるべきなのかを選択肢の中で見つけていってくれっていうことなんですよね。はい、まあぜひ解説を、まあ、見てもいいんですが、自分で選択肢を見て正解にたどり着ける力をつけてください。はい、それではここでは傍線部説明、傍線部問題としては、まず一般論ですけど傍線部の直前直後を見るのが一番です。で直前の場合は近くを優先し、直後の場合は内容を優先して解く。ただし直前直後とは言っても引用や具体例を前後に挟んでいる場合には、その引用具体例は飛ばして考えて戻るあるいは進むっていうことをやってください。特にセンター試験を受ける場合には、まあ、センター試験のこの解法公式集でより詳しくそこは説明してますけれども、この形は多いと。でそしてその前後で一生懸命探してもどうしても根拠が見つからない場合は、傍線部自体の言い換えではないだろうかと疑う。ただしこれはもう本当に大学によってものすごく癖が強くって、で傍線部自体の言い換えを要求する大学はもう毎年要求してきますから、みんなが過去問の研究をしてこの大学受ける場合、まず傍線部の言い換えから疑った方がいいんじゃないだろうかというぐらい、傍線部の言い換えを要求してくる大学の場合には、まあ、前後よりもまず傍線部の言い換えっていうものを選択肢で探していこうっていうのを優先しても構いません。ですから普通は前後そして傍線部自体と来るんですが、大学によってはまず傍線部自体から疑うっていうことをやってももちろん構わないですね。はい、そしてその前後や傍線部自体すらなくって、もう本文全体だとかむちゃくちゃ遠いところに回答の根拠がある場合は、一つは設問でその方向性が指示されるはずなんですね。もう本当に10行以上離れ、具体例とか引用じゃなくて、もう遠いところに根拠がある場合には、何がしかのヒントが設問にあるのが普通ですから、設問に方向性が指示されるはず。まあ、例えば、本文全体に照らし合わせて回答せよとかね。 あるいは筆者は別のところでこういうふうに言っているが、これを踏まえた上で答えろとか、必ずそういう示唆があるんですけれども、それがなければもうそれは捨てる、あるいは自分が見落としているかのどっちかですね。実は回答の根拠は手パターンだったりするんですけど、手パターンを見落としているだけで全体もクソもなくて、めっちゃ近いところに回答の根拠があるのに見落としてたということを除けば、もうそうした全体に関係する問題で、かつ設問にそういう方向性が指示されない問題はもう捨てちゃうと。で、という流れですね。というその前後と傍線自体で、全体に絡むものは設問の指示に従うということを除けば、もう完全にもう悪問ないし、レアな問題しかありませんから、そういうのは無視してもいいですよっていうのが、ここでの傍線部の説明問題のまとめということになりますね。はい、じゃあ具体的なね、記述問題の解放に関しては、さっきも言ったように、記述問題解放講義がありますので、国公立の記述系の話は別のところでするとして、今のは主に私立大学の傍線部、選択肢を伴う問題としての解放だということで、やっておきました。はい、それでは次回は、言い換え問題の解放パターンでお会いしましょう。